モザイクウェーブ迷惑メーリングガール発売記念ウェブラジオっぽいもの第2回イエーイ。引き続きモザイクウェーブのミコです、
アシスタントのモザイクウェーブ貝森進です。
あれ前回のゲスト、
アシスタントに昇格しました。
昇格しました、おめでとう、
はい、
で
僕がアシスタントになったってことは今日のゲストはどなたですか。
今日のゲストはですね、迷惑メーリングガール2曲目あなたの隣のヴァンパイアの作曲鶴田鴨さんです。イエーイ、いらっしゃいませ。
あどうも、全世界のモザイクウェブファンの皆様はじめまして、鶴田鴨と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。鶴田さんはですね、モザイクの曲では、できるかな、寝るがよい、ナサリータイム、そしてあなたの隣のヴァンパイアを作曲していただきました。
あ、はい、
で全部そのほとんどあれこれ曲線ですよね、確かほぼ。
そうですね、詩、いただいたんですけれどもそれを無視していいと言われてしまって、
私が先に詩を書いた部分、はい、場合はほとんど無視してほしいって感じ
で綺麗に僕も無視してしまったんで、
はい、全然いつもラフしか書かないんで最初は。それで、鶴田さんが送ってくれた曲を頭から流して頭からそのままダダ漏れダダ漏れで書いていくことが多いんですけど、なんか難産だったことがあります？
そうですね、
あの ここだけぶっちゃけ、
ここだけぶっちゃけ
社長から超ダメ出しくなったやつとか
そうですね、これにやっぱ寝るが良いは結構苦労しましたね
寝るが良いはですね、なんか今回あなたの隣のヴァンパイアは、はい、あの編曲が安藤隆弘さんにお願いした
すごい方にやっていただいてしまって
なんかちょっとうざいぐらいにこの辺まとわりつかせてくださいっていうお願いだけしたんです、はい、それ以外はカヤピーが編曲、
シングルの方ですか、
できるかなと寝るが良いとなさりたい、
寝るが良いなさりたい、そうですね、うん、はい、
何かこう曲作ってて思ったこととかは
思ったこと、いつもいつもぐちゃぐちゃな曲にしてしまってどうもすみません。ナーサリータイムとかはもうベースからコードからサビの書いてしまったりとか、
うん、あそうそう、あそナーサリータイムだよね、あの鶴田さんのラフだったら歌えたのにいきなりカヤピーの編曲になった途端に私が歌えなくなったの
そう
あのメロディーどれみたいな感じでいきなり歌えなくなっちゃって歌えないんだけどさらコード変わったからなんかいい臭いのがあってあー確かに、でもなんか全部面白い感じになんか寝るがよいなんか気づくとインドだったよね。
そうですね、
うん、インドですか、
なんかおおみたいな
世界あそのあれも A メロ聞いて、はい、て聞いてこんな感じかなと思って、ちょっといろいろな音階的にそうなのかなと思
う。ああ、そうなんですか。やっぱこれはインドっぽいとか気をつけない
。すみません、すみません。実は元ネタは浪曲僕好きなんですけど。
あ、そうなんだ。はい、おすごい。
その浪曲の有名な、うん、初代広沢虎蔵さんがよく清水一郎頂点での終わりに、うん、まあ寝るが良いってきたんで、うん、まあ。番組の、まあ、なんか終わったかなと思って、そうするとちょいと時間となりました、また公演いたしますのそのちょいと時間となりましたの部分を、まあ、もじってみたという感じなんですね。実は
なるほど
ちょっと、はい、でも今言われてみるとあでも確かにインドだなと思って、
なんかそんな浪曲から来たっていうの初めて、こんな経験は初めて
気づかずにすみませんでした。
いやいいです。
すごいいろんなところにこうねなんか、うん、刺激舞台はあるもん、うん
それで。番組の頭でかかるんだけどね。
ね
寝るが良い。
その寝るが良いの A メロのリズムと旋律がとてもいい雰囲気で好きですっていうコメントもいただいてますよ。
あすごいありがとうございます。うん
ナーサリータイムも、はい、実際に歌って、はい、全然息継ぎできないんですけど、なんかその
すいません
あいや謝んないでください
ミコがちょくちょくそういうこと言うから
もそのじゃ逆に最初はすっごい持たないよって思ったんですけど、はい、ファーストクラブチッタのライブでやった時に、はい、逆にその息の足りなさが変なアドレナリン出るんですよ
そうですか
そうやばい
大丈夫ですか
トリップしちゃって
それはいいアドレナリン
なんですそうなんかトリップしちゃってわけわかんなくなっちゃって、うんうん、なんか結構あれこれ逆に気持ちいいかもみたいなこの空気薄さいいかもみたいなな
んかやばいのでは
ちょっとやばいかもしれないけど生きてるから大丈夫大丈夫っていう感じになったんだというのを発覚したよ
あんまいいエピソード話していない
いいじゃんこれ新し いな感じの。で今回のヴァンパイアもなんですけどね、ヴァンパイアは、最初どこまでコンセプト
があったんですか。そうですね、まあ、お話いただいてから、実は2つもなんか別の方向を2つ作って、でそれを合体させたみたいな感じなんですけど、
は
い、最初のあれですね、もっと好き好き、もっとキスのところのあの部分は、とその残りの後半の部分の2つが、少しちょっと、イメージが違った感じでやったんですけれども、最初の部分は、夏なんで、夏だから海だろうっていう、で海だから、ね、夏なんで祭りだろうということで、浜辺になんかお祭りの櫓を立ててみて、でなんか知らないんですけど、なんかラジオっぽいなんかイメージを持ってしまったんで、じゃあこのなんか屋台型のラジオ局みたいな、櫓型ラジオ局でみんなが踊って、踊ってボルテージが上がっていくと、そのラジオ局から電波がバーッと出て、それを受信した人みんな幸せみたいな、よくわかんない妄想をすごいやったのが最初の部分で、で後半の部分はですね、なんかいや夏なんで、夏といえば、ひと夏のホットロマンスみたいな、
間違ってないよすごいよ、間違ってないよ、
でどちらかというとなんかこう甘酸っぱい恋の味みたいな、まさにあの歌詞みたいな、あんなモキモキとした感じで、をイメージして、やりました。
全くこういう打ち合わせはなかったんですけど、ね、結果オーライということで、なんか聞いたらなんかそんな感じがしたのでっていう書いた感じなんですけどね。ちょっと私素朴な疑問なんですけど、できるかなをお願いする前に、うちらのこと知ってたんですか。
あ、もうバリバリで、もうそうですね。
ありがとうございます。
2004年か
めっちゃ初期じゃないですか
そのくらいにはもう、からもうずっと聞いてきたんで、
ありがとうございます、
もうここにいること自体がすごい幸せな気分です。
いやめっちゃ初期から見られてるよ、うちらあんな失敗やこんな失敗もバレバレでこれね、ブログで私がこんなラジオっぽいもの、ラジオっぽいものあくまでをやるんで、なんか聞きたいことあったら書いてって言ったら、結構ゴゴゴゴってくれたんですよ、その中を津田さんにもお答えいただきたいと思います。まずですね、詩、メロディー、コード進行の3つのうちどれがまず出来上がって、どの段階で合体していくんでしょうか。
そうですね、僕は基本的にそうですね、メロディーからやっぱ入ることが多いですね。あのメロディーをなんか適当英語とか適当日本語でホニャラホニャラホニャラみたいな歌ってそんな感じで歌って、で、それをバーッと書き出して、でそこから行動とかを考えていくって感じが、多いですね。
そう、私全然作曲とかはできないんですけど、たまにこうちょっと鼻歌とかを入れて作ってみたいなって思うんですけど、メロディーから入れるとコードどれ弾いても合わなくてそれで終わっちゃうんですよね。そんなこと、
僕の方見られて
る。それはおかし、私がおかしいんだよね。
コードも基本やら何やらたくさんいろいろありますからね。
私知ってんの少ないからかなやっぱり。そっか。
いきなりやろうとすると難しいかもしれませんね。
すごいなと思うのですが、それで使ってる機材やソフトを教えてください。
キューベースをシーケンサーダウで使っていまして、あと音源はそうですね、トリトンラックがすごい好きで、
よく使っています。カカイピと同じだ。
僕もキーボードの方ですけど、
トリトンですか。
あとキューベースもそうだよね。なんだ一緒なんだ、すごいな。
あれはトライトンかな。
あれなんかでもトリトンって呼んでる人もいる。両方聞いたこと。ちょっとトライトンじゃないんだけど、O2R も O2R っていう人もいれば、0-2R っていう人もいる。で、私、ヤマハさんに聞いたら、ヤマハさんに電話して、すいません、どっちなんですかって言ったら、007?009 ってそういうの？
007。
そうそう。あれの、なんか流れで、O2R が基本なんですけど、どちらでもいいですよって優しく言われた。すごい悲しそうに言われた。だから、きっとどっちでも、わかんない。トライトンの場合はわかんないけど、一緒だったんだ。
キューベースにトライトン。
運命的な出会いね。
ちょっとキュンとしちゃいます
ね。キュンとしちゃった。今、フラグ立ったね。ピコーンって。きっと変数にプラス1がついて次です。曲を作るときにこだわった部分、物があったら教えてください。作業中に手放せなかったものや忘れられない思い出みたいな裏話があったら聞かせてください。
はい、そうですね、忘れられない思い出、うん、なんか個人的になんかすごい感慨深かったのが、あのナーセリータイムやらせていただいた時に、はい、あのお話を、まあ、最初なんか聞いて、
はい、
なんか確かおもちゃ箱というお話を聞いていて、で歌詞いただいたらナーセリータイムと来て、で
あのそうだそうだ、は
い、であのそうですね、昔少し、まあ、考えていたメロディーで、まあまあ、小さい女の子が友達を呼ぶために部屋を片付けるみたいなイメージで考えてたメロディーがあったんで、あ、もうこれは使うしかないと思って、
あ、そうなんだ、
あの最初のチャッチャッチャッっていうところがチャチャチャチャチャチャチャっていうのはもうそれでそのイメージであったんで、まあ、これは使うかなって思って、
はい、これはもう結構最初からマザーゴスっていうのがね、うん、あって、あのすごいハンプティダンプティの曲を入れたいんですよとか、なんかこうピーターパイパー入れたいんですよっていうのは事前にお願いして、いそう、それでですね、あのそのナザリタイム、はい、うん、イントロのハンプティは3拍子じゃないですか、
はい、
で曲間に入れてもらったハンプティは4拍子じゃないですか、はい、気づかなかったんですよ私。
あれそういえばそうですね、僕もあまり気にしてなかった。
あのラフをいただいて、そうハンプティダンプティンブトトトトンと、あの4拍子のハンプティダンプティンブトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトト
トトトトトトトト
トトトトトトトト一回に一台おもちゃ箱だね。
うん。何の話？
わかんない。
Xbox の話ですか？
安くなったからね。はい次。主に曲や詞を作るとき、パッと何かフレーズが思いついて、そのフレーズを基準に曲を作っていくのか、それともコード進行と土台をがっちり固めてから作っていくのか、どっちが多いでしょう？
そうですね。まあおそらく最初のやつみたいな同じ答えになっちゃうんですけど、どちらかというと、そうですね。フレーズで適当に本語で適当なフレーズが思いつく。つくんですね。でそれをまあ確認してみたりとかは、はい、やりますね。
で後でこうがっちりみたいな、こう、
はい、ただ本当適当な日本語なんで、あなたの隣のヴァンパイアの A メロの最初の部分なんていうのは、うん、あの適当日本語で、
適当
日本、はい、宇宙世紀もそろそろ終わりみたいな
終わっちゃった、
はい、そんな感じの、はい、もう脈絡もない言葉をずっとダラダラ、はい、考えて、まあそれをまあでも確認して、
なるほど、
はい、やったりはしますね、は
い、あでも私もなんか結構ラララとかで歌えないんで、うん、勝手に結構まずメロディーだけなんかって言われた時は勝手に歌詞変えちゃうみたいな、
うん
うん、難しいよラララ
ララ
ララ
まあ確かに言葉があった方がね、う
ん、で全部あ行じゃんあれ、うん、だからなんか、
うん、言葉が乗っけやすいかどうかもよくわかりますからね、
うん、わかんない。では次なんですけど、曲や詞を作るとき何かが降りてきたって感じたことはありますか？また何か降りてきたときに作った曲を教えてください。
何か降りてきた、
え別にあのキャトルミューションじゃないよね、
うん、UFO 降りてきて
キャトルミューション
連れてかれちゃうじゃんなんか
じゃなくて何かが降りてきた、
何かが降りてきた瞬間、
何かが降りてきた瞬間っていうか、あれですね、やっぱ曲作ってるときはなんかだんだんものすごいハイになってくるんで、うん、はい、その時はなんかあまあ来てるんじゃないかなと思いますけど、なんかすごいですね、なんかもう歌ってると、ね、うん、真夜中に歌うんじゃないとね、なんか変な歌歌ったでしょみたいな言われたりするんで、
えカーペもなんかこう曲作ってると、うん、なんかハイに
ハイにはまあなる時もありますね。
おお、
うん、
ハイに
ハイになっちゃいません
か燃え尽きたね、白くなったぜ、
それは曲作り終わってから
にしない、終わってからにしない
感じですけど、
次なんですけど、なんかどうしようみたいな、
は
い、
鶴田さん、
はい、鶴田さんから見て、はい、モザイクウェブとはどんな音楽ユニットだと思いますか？あと今回の曲に関して歌詞とか曲を作る上でモザイクウェブを意識して作ったこととかありますか？
はい、まあ、さっきあの、まあ、2004年ぐらいからしてたってことなんですけど、まあ、知ったきっかけっていうのが、
はい、
そうですね、あの電波ソングとか、
ええ、
一時ものすごいフラッシュとかあって流行った時に、まあ、電波ソングをかき集めようってことで、
ええ、
そんな流れで知って、でまあこういろいろフィギュアットとかものすごい、はい、でその後もいろいろ聞いてすごいツボにはまるものばっかりで、はい、そうですね、だから僕にとってはある意味そうですね、まあ、音楽のすごい憧れであり、でなおかつそうです、ね、人生のバイブル的な、
ありがとうございます。
まだたった4年ぐらいです。
そうそうそう
人生のバイブル。
しかもなんか試行錯誤してる。
いやでももう長く聞いてきたんで。
はい、いやいや全然ありがとうございます。これからもちゃきちゃき働いてください。
はい、
なんか寂しいことです。はい、はい、で次なんですけど、はい、よく絶対音感のある方は音を聞くとそれがドやラなどの音階として聞こえると話に聞きますが、皆さんは音を聞いた時頭の中でどのようなイメージとして音を捉えていますか？
どうですかね、僕はあまり絶対音感ほとんどないんで、うん、あまりそうですね、色とかなんか音で音色とかっていうのはあまりイメージしたことがないんで、どうなんでしょう。
あ、
はい、すいません。
私はドとか聞くと結構色とかなんかこう温度的なものは出てくるんですけど、逆になんかあのチャルメラじゃないんですけど、はい、なんかこう外で流れてるピポンとかいうのとかだと、はいはい、なんかこう言葉に聞こえることありません？
言葉に聞こえる、
うん、あるんですね、はい、なんかこのモンハンの話になっちゃうんですけど、はい、モンハンでですね、はい、あのラポスという狩猟笛があるんですよ、はい、それがタラタタラタって鳴くんですよ、
はい、
それが笑って笑ってって言ってるっていう意見があって、はい、それしか聞こえないみたいな。
あー、ゲームゲームの BGM に曲つけたり、歌詞つけたりするようなもんです
よ。そう、勝手に聞こえちゃうみたいな時はある、う
ん、あでもそれは分かりますね、うん、なんか、
うん、はい、なんかねこのそんな音とかがやたらといきなりなんかキンコンカンコンがなんか、うん、ミャンマービルマーとか聞こえたりしない？
まあ、
ミャンマービルマー。
チャイムは分かんないけど、
う
ん、そういうのは他にもあるねという感じはします。う
ん、まあそんな日もあるさ。
それ音単体じゃなくてフレーズでなんかそういう風に聞こえるとか、
うん、あるよね、
感じるとかあると
。絶対音感のある人はそれ全部もうドレミなの？
ドはどの音だって分かるじゃないですか。
え、でもさ、例えばさ、うん、なんか、うん、ドレミファミレドとかだったら歌いやすいけど、うん、ドシャープレシャープとかって歌いづらいじゃん。どうやって歌うの、そういう人は。
どのシャープもドって呼ぶのかな。
ドって呼ぶのかな。
そんな感じで歌ってたような気もするけど。
A とか言われたらどうしよう。あの、かいかい女みたいな。そうそうそう。とか言われたらどうしよう。そうだからね、いつもその、うん、あの、こう、楽譜見て歌ってる時、うん、なんか、シャープとかつくと歌えなくなるじゃん、うん、いきなり、
うん、
あれはなんかいい方法ないかなと。
ラララで歌うようなんだよね。
ラララは嫌だって全部あなんだもん。
音階が分かるように歌いたいの、
うん、
それは難しい問題なんで、
誰かいい方法あったら教えてください。
宿題です。
そう、宿題です、はい、はい。次なんですけど、作詞作曲編曲すべてにおいて自分が曲にぶつける思いを一言でどうぞ。
一言で、そうですね、ゆるゆるどんどんガンガン、
ゆるゆるどんどんガンガン、何かたくましい、はい、たくましいものがあるぞ、
はい、なんかまあこう脱力しながらも何も考えずになんか騒げるようなものを見たいのをやっぱやりたいなとは、はい、うん、思ってます。
あ、作詞もやられる
ですけど、元の日本語がすごい怪しいんで、
あ、私もっと怪しいから大丈夫、はい。だよ、私なんかもう日本語から学び直すの、母国語なくなったらどうなるんだろう。しくしくしくしく、はい、次です。皆さんがそれぞれ初めて顔を合わせた時の第一印象ってどんなでしたか？これ今日なんですよね、実は。
そうなんですよ
ね。今日初めてあの鶴田さんにお会いして、あ、でも私前事務所にいらした時に、はい、ちょっと用事で事務所来た時チラッと、
はい、
鶴田さんですよってご挨拶させていただいたんですけど、はい、本当それっきり。
そうですね、でもあの時は本当いらっしゃると思わなかったんで、
普通になんか
内心いたらどうしようと思ってここ来てたんで、あ、いなかったってちょっとほっとしたんです、
ね、でその後から私が入ってきて、
はい、で不意打ちを食らった感じで
してしまったんです、
はい、びっくりしましたね、
うん、でずっとデータでねやり取りしかなかったんですよね、はい、しかも直接の文章じゃなくてあの事務所返してだったんで、
うん、
うん、あ、でもなんかなんだろう、几帳面だけどなんかいいゆるさがある感じ。
それがゆるゆるどんどんガンガン。
そうそうそうそう、なんかゆるすぎないんだけど、うん、でも几帳面なこう堅苦しさはないなっていう感じの、う
ん、あ、堅苦しくてごめんごめん。
ちょっとなんかカピは、
うん、
パズル、
パズル
なんかね、うん、テトリスのデコボコが許せないって感じ、うん、
あ、きちんときちんと、
そうそうそうそう、全部並べ、隙間
なく並べて
帰って
消すときは絶対4列ですね。
あ、そう。
バレました。
もう絶対危なくなって、もう ギリギリまで
4列は崩さない、
崩さない。私はもう あれば1列でも消すけどもう手短に手短にガッガッガッガッ。どうですか、どうですか。
すごい、あ、これが 生のかやもりさんなんだって。
生かや
ピー
です。生かやです。
ピーさんということで、はい、すごい髪が金髪だなと。
金髪です。
はい、そうなんですよ、はい、
この事務所に来るとみんな髪の色を変えられ、はい、させられるんですよ。
そうですか。
そのうち危ないですよ。
緑ですか。
緑。まあでも私もう傷んじゃったからもうダメ。
え、染めてたんですか。
あの真っ赤だったんですよ一時期。カイピみたいに一回金髪にして、はいはい、で私は赤入れてカイピ青入れてたんですけど、はい、私が先にすんごい傷んじゃって、あ、それボロボロで、はい、あのビヨンビヨンって伸びるわ、向こう岸は見えるわ、はい、あの美容師さんに、はい、あんたこれもうすぐ剥げるよって言われて、はい、溶けるよって、溶けて剥げるよって言われて、はい、もうそれからやめたんですよ。あ、でもカイピはとりあえず青はやめたけど、うん、金髪をやってるけど、うん、一応健康だよね、はい、
まあなんとか
いいの、
はい、
いいの。髪の毛起こせ。
次の話に。
はい、ですね、私は美少女ゲームに造形が深いらしいんですが、鶴田さんはそのあたりどうですかって。
そうですね、少し答えにくい質問ですね。
答えにくいんだ。
いやでもあの、うん、そうね、もともとそういう、うん、あのすごい貧乏くさい話なんですけど、あのゲーム、そういうゲームサイトってあの主題歌の主張があるじゃないですか、あれを僕集めるの大好きなんですね。あ、だからあの、まあ、定期的にその発売情報みたいな、そこの載せてるサイトに行ってバーッと会社にクイックして、で新発売のゲームのクイックダウンロード視聴って感じで、
ムービーもみたいな、
うん、そうですね、ムービーがあったら音声も出しちゃってって感じで、はい、そんな感じで聞いてんで、
ゲーム自体はそんなに、
そうね、ゲーム自体はあんまりやったことないんですね、はい。
あ、でも僕も、中学生の頃に、うん、三軒茶屋の蔦屋に行って
細かいな、
そうすんごい高い、とこまでアニメのビデオがずらーっと置いてあるわけですよ、
うん、
あ、僕はこれを、見よう、片っ端から見ようと思って見始めたんですけど、
うん、
挫折して
ほう、
そう、なのでそれとちょうど同時期に知り合いからアニメ主題歌の歩みみたいな CD を借りて、うん、そっから、あ、アニメ全部見るのは無理だけどアニソンを極めようみたいな感じで、そんな感じなんですよ。だからアニソンは知ってても、作品の例えば登場人物とか、
うん、
ストーリーとかまではそんなに詳しくないとか、そういうのあったりします。
そうだね、私もアニソンは結構友達に昔 MD とかでこのチョイスしたのをもらったりとか、うん、そんな感じが多いんで、アニメ作品自体は結構知らないのとかも、
うん、
か、でもゲームはね、造形が深い言われてんだけど、うん、まあそういう仕事してるからであって、うん、まあでもなんかすごいテーマが気になったやつとかは結構ちょっとチェックしたり、
うんうん、
あ、それは、うん、はい、分かる。
なんだっけ、はい、結構メルヘーなのとかが好きで、はい、童話チックなやつとかのやつとかって結構好きで、はい、ガーって買っちゃったりするんだけど、途中でなんかすごく狂気な、うん、猟奇 SM 系になって、うん、猟奇はいいけど SM 痛いみたいな、
あ違うんだ。そこ違うんだ。うん、
ちょっと痛いのはあれだけど猟奇はいいかなみたいな。
違うよ。どうだ
ろう。違うよ。猟奇はだってスパーサクーで、う
ん、そのメル最初メルヘンのやつからいきなりその猟奇になるやつとかあるんだ。
なんか、うん、結構あった。
うん、
難しいですね。精進します。
いや、やっぱり、あんまり学ばなくて OK でございます。
勉強します。
それではですね、須田さんの現在好きなアーティストとか、ありましたら
教えて。好きなアーティスト。そうですね、まあ、モザイクさんとか、基本的に電波ソング系も聴きますし、個人的に何でも音楽聴くのすごい好きなんで、うん、何でもかんでもやたらめったら、買ったりして、聴いちゃうタイプなんで、
うん、
最近はそうですね、まあ好きというか興味がある分野で、うん、はい、メロディックスピードメタルとかプログレッシブとかで、そうですね、確かシステムオブダウンっていうやつという方と、うんうん、あとザ・マーズ・ボルターって方を、まあ最近聞いて、はい、まあそっちしばらく聞いてみようかなみたいなことを考えて、ただなんか毎回すごい気分屋なんで、
うん、
おそらく1ヶ月後になるとまだ別の分野行ってるんじゃないかと思うんですよ、ね、
じゃあ今そのキャンペーン中なんだ。
はい、今絶賛キャンペーン中です、
うん、カヤピックがしそうだもん、なんか、
いや、そこまで行くとその個々の あのアーティストの名前とか、うん、そのアーティストによる違うと違いまでは詳しくないです、うん、そんなに、
まあ、いっぱいいらっしゃるからね、
うん、ん
プログレ
プログレッシブ
はカヤピーがよく言ってるぐらいしか知らない。
そうですか。
たまにカヤピーから単語聞くわぐらい。
ぜひいろいろ教えてほしいですね。
結構、はい、何聞いても最終的に日本の人に戻ってきちゃうんですよ、
はい、
それは日本語だから、
あ、じゃなくて、なんだろう、インストでもやっぱり、はい、あのメロディーが日本語なのかなっていうのはなんか感じ
る。あ、それは、はい、
うん、プログレだとあのスターレスとか、はい、あの喧騒とかに結局、うん、あの知り合いからこういろいろプログレ聞いたらいいよって貸してもらって聞くんですけど、
はい、
その日本の方に戻ってきちゃったりとか、
はい、
私はただ単純に英語が分かんないので洋楽を聞いても分かんない感じ。
うん、メロディーを聞けばいいのさ、
あのミュージカルの曲は、うん、ミュージカルの話があるから、うん、
ストーリーが、
うん、そのこのシーンで流れるっていうのが分かってるから英語でも結構聞くのね、
うんうん、
でもそれじゃない単体さんの曲は、うん、なんか私が多分イメージしてるのとちょっと違うかもみたいに思うとよく分かんない。
うん、うん、
英語学べてことか。英語ダメなんだよな、これがまた。
でも僕も全くさっぱり分かんないですよね。
苦手ですか、はい、まあ一緒だ。なんだ今一人で聞く。
いやいやいや、
僕少しでできますよって顔してる。なんだ、
少しです、少しです。
少しで、
はい。
うえー
な
んで、羨ましいですね。
いいね。
まず英語アレルギーからこう解消していきましょう。
だって日本人だもん。
うん、知ってる。
いいね、もう外国頑張ろうね。外国語。
うん。
というわけでなんかだんだんだんだん道が外れてきたけど、
どんどんどんどん外れてきますね。
外れてきましたけど、何か伝えたいこととか言い忘れたこととか、
言い忘れたこと
あります？
難しいですね。うちの猫が13歳になりました。
はい、おすごい。
結構長生きですか、13歳って。
結構10年ちょっとぐらいかな。お名前は言ってもいいな。
クッキーと言います。
クッキーおめでとう。
クッキーおめでとう。
すごい。どんな子
白くて、まあすごい太ってて、
お
もふもふとしてすごい、
うん、もふもふいい子だ。
もふもふいいですね。
いいですね。もうなんか
やたらめったら毛が落ちてますよね。
白い毛がにからから
撫でるたびに。いいんですよ、こんなことで。
いいです、全然 OK。 じゃあクッキーのためにもこれからもよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
どういう流れか分かんないけど、
はい、
じゃあ第2回、あなたの隣のヴァンパイア作曲、鶴田カムさんでした。
ありがとうございます、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。お届けは、前回引き続きモザイクエブミーコと
モザイクエブカヤモリスムでした。カヤモリスムでした。
自分の名前噛んだぞこいつ。はい、次回はデジタルラジカルシンドローム作詞作曲編曲のケンセイさんをお呼びして、またいつもの通りまったりぶったりどっちり、
はい、
お届けしたいと思います。それではまた次回。